皆さんこんにちは。ブーカ時代に挑む中小企業の時間です。予測不能なブーカ時代に挑む中小企業へ熱きエールを送るをテーマに、企業経営のヒントになるさまざまな事例を紹介していきます。パーソナリティは中小企業を研究して44年、毎度教授でおなじみ、関西大学名誉教授大西正智先生です。はい、いつもならここで毎度教授こと大西正智です。よろしくお願いいたします。そんな元気な挨拶があるのですが、今回はお休みということで、私が大西先生の分まで頑張ります。改めまして、大西先生のアシスタント、ことぶきプランニングの優しいコピーライター森原英樹です。この番組はブーカ時代に挑む会の協力でお送りします。ではブーカ時代に挑む中小企業、第9回放送のスタートです。今お聞きいただいたのは、日本の伝統芸能能の音楽で、囃子ですね。今回は一体どんな方がゲストかというと、本日は池江線のメーカー波堤株式会社の村尾浩一社長です。同社の製品は海底ケーブルなどで使われていて、その分野においては国内シェア 100% を誇ります。では村尾社長、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。波堤株式会社社長の村尾浩一でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですが、村尾さんは日本の伝統芸能能を、たしなんでおられるんですね。能の世界では主役であるシテ、として能楽ホールという大きな会場で舞台に立ったこともおありと聞いています。
残念ながらですね、私は舞囃子という紋付き袴で舞うものしか経験はないのですが、会長である父はですね、能面や装束をつけて何度か舞っております。最近では2019年に私の娘を子役として隅田川という子を小鳥に取られた母の役をしてとして舞いました。私の能への関わりは、娘同様に小学生の頃に子役から子役の経験はございましたが、そこからずっと離れておりまして、2012年の社長就任の時に姉妹を舞うことで、になりました。少し説明しますと、そもそも父がですね、社長を降りる際には羽衣という演目を舞いたいと決めていたようで、内容は地上に舞い降りた天女が天に帰るときに七宝十万の宝を振りまき舞いながら天に戻っていくというお話で、現役を降りる際には会社からそのような格好で引退するために一生懸命仕事に取り組んできたと聞いていました。そしていよいよ引退となった社長交代のときに決めていた通り、羽衣を舞うことになり、能楽堂を借りるものですから能だけでは成り立たないということで、お前が姉妹を前ということで能、の再開となりました。こういった格好でですね、将来そうすると決めて、父が仕事に取り組んで、きたことが大事なのかなということを感じさせられました。
そうですね、村尾社長自身にとっても能、で身につけたスキルとパフォーマンス、これは経営者としても活かせるというふうに思います。では次に御社の事業内容について、伺いたいのですが、まずはその主力製品である池江線、この池江線とは何でしょうか。 あの漢字では異なる形の線というふうに書くんですが、一般の方には馴染みの薄い言葉だと思いますので、この異形線の説明からお願いします。
はい、異形線を分かりやすく言いますと、まずは原材料が香炉や電炉の、数ある品種の中でですね、線材という材料があります。それらをいろんな断面の形状に加工した線状の製品です。丸型や四角六角形といった一般的な断面形状ではなくて、お客様の要望に応じてオーダーメイドの断面形状の製品を作ります。代表的な製品は海底ケーブルの光ファイバーを保護する保護材としての異形線で、そちらについてはおかげさまで国内シェア 100% です。
へえ、このすいません、丸型や四角六角形以外の形ってどんなものがあるんですか？
そうですね、今申し上げた海底専用のというのは、扇形の形状であったりですね、中には三日月状のとか星形のといったものもございます。
加工するの難しそうですね。すいません、ありがとうございます。
はい、
この海底ケーブルにつきましては世界中に張り巡らされていて、その数は約400本にも上るというふうに聞いています。海底ケーブルの長さを合計すると120万キロメートル以上、なんと地球の30周分というから驚きです。とにかく今の現代社会を支える通信ネットワークには間違いなく欠かせない存在だと思います。通信ネットワークといえば、私は遥か上空にある人工衛星をすぐ思い浮かべてしまいます。テレビ番組の現地中継なんかで、スタジオのキャスターと特派員がお話をするときなんか、そんなときは必ず撮影現場から一旦電波が宇宙へビューンと飛んでいって、人工衛星を経由してそれからまた地球に戻ってきているもんだとばかり思ってました。
多くの皆さんがそのようにお考えですね。ただ確かにですね、そういったケースもあります。それに宇宙に浮かぶ通信衛星はカーナビやスマホの GPS 機能のおかげですっかりと身近な存在となっています。しかし、情報の通信手段の中で最も早いというわけではありません。お話にあったテレビ番組の中継、衛星中継映像がまさに それですね。情報の送り手と受け手にどうしても時間差が発生してしまいます。森原さんもそんなシーンを見たことがあると思いますね。森原さん、
はい、という感じで、少しタイムラグがあるわけですよね。はい、ありがとうございます。
はい、実は通信衛星の場合、地上から発信して衛星に行って戻ってくるには約 0.25 秒かかってしまうそうです。それが地球の裏側とのやり取りになるとさらに多くの時間がかかってしまいます。そんな時間差を感じさせないのが光ファイバーケーブルであり海底ケーブルなんです。これもあまり知られていませんが、世界を駆け巡る通信やデータの約 99% が海底ケーブルを経由しています。
いや、それは知りませんでした。例えばこの局、京都三条ラジオカフェさんの電波、コミュニティ FM ということで聞いてるんですけど、これは海底ケーブルは関係あるんですか？
先ほども、はい、ちょっと入り口でお聞きしてたんですけど、ここは一応やっぱり、電波を中心ということですけども、インターネットでもオンタイムで放送されているということですので、やはりインターネットを経由するということはもしかすると、はい、私どもの異形線の中を通っていってくれてるのかもしれません。
やっぱりその辺も気にされるんですよね。この番組は YouTube でも配信されるんですけども、当然このインターネット YouTube ですから海底ケーブルも利用されてますよね。
そうですね、YouTube となりますと、
はい、
そうかもしれませんね。
YouTube のチューブと海底ケーブルのケーブルがなんかすごくマッチして、僕には同じように思えてしまいますけども、これから YouTube を見るたんびに海底ケーブルを思い出すことになりそうです。はい、ありがとうございます。はい、 ではどうぞお願いします。はい、すいません私が間違えましたはい、現代の最先端技術を支える波亭さんですけども、はい、創業したのは終戦直後というふうに聞いてます。いきなり海底ケーブルの関連事業から始められたのではないというふうに思うんですけども、当時の事業内容をお聞かせください。
はい、当社はですね、今から77年前、終戦からわずか2ヶ月後に、初代社長であります村尾和明によって創業しました。戦後復興の建設工事には釘が欠かせないといった考えから、丸釘の製造からスタートしています。それから時代の変化に合わせてさまざまな製品を手掛け、1987年に私の父親正嗣が2代目、社長に就任。この頃から異形線を手掛けるようになりました。1990年代になるとデジタル化の波とともに光通信やインターネットサービスが急速に、拡大し、遠く離れた大陸を結ぶ海底ケーブルのニーズも劇的に高まりました。取引先からはこの生産体制の増強を求められ、年間2万キロメートルだった製造キャパシティを3万キロメートルまでに高めるといったことをしていたようです。
はあ、この2000年というとですね、ちょうど海底ケーブルの分野で国際競争が激しさを増してきた頃というふうに聞いています。海外では巨大な資本力を持つグローバル企業が台頭していました。それに比べて日本では中小企業の連合体制を整えているものの、トータルな規模や生産体制に少し手薄な印象は拭えなかったようですね。
はい、おっしゃる通りで、当社が製造キャパをキャパシティをですね 1.5 倍にしたところで、海外大手はそれを上回る勢いで市場を席巻していったようです。これに対抗すべく取引先さんからはさらなる設備増強の要請がありました。それは製造ラインを年間5万キロメートルまでに増やしてほしいというものでありまして、前年に1万キロメートル分増やしたばかりで、さらに2万キロメートル増やすというのは危険すぎると、十分に分かっていながら国際競争に遅れを取ってはならぬということで、さらに新工場の設立を決意しました。そして2001年ですね、およそ8億円をつぎ込んだ九州工場を完成させました。
そうなんですね。ちょっと状況を整理しますと、それまでの製造ラインでは年間2万キロメートルだったんですよね。そこへ新設備で1万キロメートルを追加して、その翌年には九州工場を新設されて2万キロメートルを追加されたと。たった2年間でそれまでの 2.5 倍、もうちょっと怖いぐらいの急拡大ですよね。
そうですね、まさに九州工場が完成したとき恐れていたことが現実になりました。本来ならお祝いムードで包まれる記念すべき日、当時社長のもとに届いたのは竣工の祝辞とは程遠いものでした。それはなんと IT バブルの崩壊により、今後5年間にわたってケーブルの仕事は一切ありませんというお知らせでありました。状況は思った以上に深刻で、九州工場に新設しました3つのラインどころか、本社工場にある5つのラインも停止に追い込まれました。
もうそれはもう大ピンチじゃないですか。取引先の期待に応えようというふうに思うあまりに、景気の先行きとケーブルの供給過剰をちょっとだけ甘く見てしまっていたのかもしれないですね。それでも今後ますます光通信が重要になるのは事実で、再び需要が供給を上回ることに疑いの余地はなく、実際にそうなったと思います。波亭さんには先見の明があったというふうにも言えるでしょう。 とはいえ、当時としては一大事です。ナミテイさんは一体どのようにしてこの厳しい時期を乗り越えられたんですか？
はい、一つは創業以来受け継いできた経営スタイルであります、手形は割らずに支払いは現金でというものでした。手形を割らずに満期まで、持つことによって利息や手数料を引かれずに額面通りに受け取れます、しかも本来手形でも構わない、材料代金などを現金で支払うことにより、商社は日数分の金利を返してくれます。こういった恩恵のほか経営費の削減や有給土地の処分も行ったのですが、市場は回復への気配さえ見せず、余剰人員のリストラを行わざるを得ませんでした。ただしこういった場合、給与の高い中高年の社員から実施するのが一般的ですが、先代は少し違ったと聞いています。養うべき家族のある社員を残すようにし、身軽な独身者や再就職の可能性が高そうな若者から順にしっかりと話をあってから辞めてもらうようにしたと聞いております。
おお、これは大西先生から伺ったんですが、光一社長さんのお父様、2代目社長の正嗣さん、実に人情味にあふれた人物だというふうに聞いてます。大西先生とお話し中、リストラの話題になるたんびに、必ずハンカチでまぶたを押さえられているということです。実は私も何度か会ってお話しましたが、優しさがお顔に表れているような素晴らしいお父様です。今回のこのリストラについても、社歴の若い、浅い若者が対象とは言いましてでもですね、それがもう団長の思いであったということがよくわかります。
そうですね、雇用主と従業員の間柄を超えて人と人との縁を大切にするといったところは、経営者としてまた人間としても見習うべきと考えております。話を戻しますが、この大ピンチを迎える数年前から手掛けていた製品も大きな支えとなりました。今では海底ケーブル用位計線と並んで主力製品となった自動車向けの製品です。大手自動車部品メーカーが品質面で信頼性の高い日本国内のメーカーを探していると知った当社は、自動車部品専門チームを発足させ、1997年にはシートベルトのドラム軸用の材料を開発しました。この開発を実現できたのは、顧客の困りごとを当社の加工だけで解決するのではなくて、素材メーカーの協力も得て材料開発を伴った三位一体の取り組みができたからです。それでこれまであったシートベルトの弱点を克服した製品が出来上がりました。さらにもう一つの製品は、マンホール内部につける施錠内蓋です。幹線道路の下にある通信回線の保護を目的としたもので、マンホールを掘り起こして、敷設工事を行う場合に比べて大幅な経費削減が可能となる商品でした。
このシートベルトのドラム軸については、大西先生から海底ケーブル用位計線の開発時に培った品質管理技術が役に立ったというふうにお聞きしています。自社が抱える技術やノウハウ、人材、ネットワークを含めて、大西先生は知財と呼ばれているのですが、これは波亭さんが知財の見直しを図られた結果だと思います。日本の中小企業には自分たちでは気づかないだけで他社との差別化を図ったり、強みとして訴求したりできる知財、これは地面の地と、自力の地、その地に財産の地、で、財産の財で知財というふうに、考えておるところです。この知財について、経営に行き詰まりを感じておられる会社がもしあればですね、ぜひ第三者の視点で自社の知財を発掘してほしいというふうに願います。さて、ナミテイさんはこれらの施設によって、2006年には見事に黒字回復を果たされました。しかもこの翌年には頓挫していたケーブル、海底ケーブル敷設プロジェクトが世界各地で、再活動を開始、長く沈黙を続けてきた九州工場も、 やがてはフル操業を迎えたんですね。リーマンショックの際には自動車関連の売り上げが大幅に落ち込む中、今度は海底ケーブル関連で、堅調に利益の確保に成功したというふうに聞いています。
はい、私が3代目社長に就任したのはそれからしばらく後、2012年のことでした。その時私が父から聞いた言葉は、私の祖父にあたる創業社長が父親に残したものでありました。うんうん、それが今時代のものづくりです。うん、今この時代に必要とされるものは何かを常に考えなさいというものでした。
今時代のものづくり、私も心に留めておきたいと思います。ではここで本日のゲスト、並亭の村尾光一社長様に宛てに届いた会長であり父親の正嗣様からの手紙を紹介させていただきます。心を込めて、代読させていただきます。社長交代10年に思う。私正嗣から高一へ。社長の交代を行ったのは今から10年前でした。2012年、当社にとっては第66期、私が70歳、高一が36歳になった時でした。社長交代を考え始めたのは私が68歳になった4月のことでした。ちょっと早すぎるかなとも思いましたが、私自身の体験から社長業なんかマニュアルもなく教えてわかるものではない、できるだけ多くの出来事を体験して対処することにより成長するものであり教えられるものではないと思ったのです。そしてできるだけ多く体験することが後々の成長につながるというふうに思い、私がまだ元気でいられるであろう2年後の70歳で社長を交代しよう、そんな思いつきで決めたのでした。交代の時は65周年で、私が古希という節目の年でもあり、この時がチャンスだと思い社内社外にも発表したのです。そして以前から社長交代の時は能羽衣を待って社長を譲ると決めていました。それは羽衣の最後に七宝十万の宝を降らし、国土にこれを施したもうという文言のもと、師弟が天に帰っていく場面がある。私もこの会社に七宝十万の宝を降らして引退したい、社長になった時からそう考えて常に経営の目標にしてきました。ところがこの決断から2ヶ月後に私の定期検診で5年間の生存率が 8% という悪性胃がんが見つかり、驚きました。祖父66歳胃がん、父67歳肝がん、私68歳スキルス胃がん、いよいよ自分の番が来た、66、67、68という年齢がすぐ頭をよぎったのです。早く交代を決めておいてよかったと思いました。非常にラッキーであったことは、例年は5月に検診を受けていたのですが、この年だけは5月に予約できず6月になったことです。この病院で6月から鼻に入れる胃カメラが採用されたので、やってみませんかと提案されました。私も初めてなので、その胃カメラで行うことにしました。それが私の胃がんを見つけられた大きな要因でした。普通はこの胃がんは簡単に見つからないそうで、早期発見できたのは大変ラッキーであったと専門医から聞きました。そして手術の結果、早期発見のおかげで胃の3分の2を切除しましたが、転移もなく完全に除去でき、計画通りに社長交代ができました。この10年を振り返れば、2014年、社長交代2年後の高井田工場、霊感圧造部品専用工場、その立ち上げ竣工、2017年、内外工業の吸収合併に伴う布施工場、異形直線専用工場の立ち上げ竣工、2018年、稲田工場銅部品専用工場の立ち上げ竣工と、工場が矢継ぎ早に3カ所も増えました。人材、設備、資金のまさに経営の基本である人、物、金の調達において非常に良い前向きな体験ができたというふうに思っています。 この10年で今時代のものづくりに対して大きく前進していると安心しています。2002年の IT バブルの崩壊、それ以前のリーマンショックのような世界的な大ショックを伴う経営体験はありませんが、会社は生き物です。いつ何が起こるかわからない。その時にはどうするか常に想定をしておく。何事も常に最悪を考えて行動する。今何が起こっても常に落ち着いて慌てない。誰にも頼らず十分な余裕を持って経営することを心がけて、立派な経営者になってくれることを望んでいます。はい、気持ちのこもったお手紙でした。教訓を示しながらも自分の思うようにやりなさいといったメッセージが伝わってきました。村尾社長、今のお気持ちをお聞かせください。
はい、能の下りはですね、途中でも説明したところの通りでですね、やっぱりそういった思いでやってたんだなということを改めてよく理解できました。で、私もちょうど社長交代から10年、目に入っておりましてですね、何かいい意味でのゆとりみたいなことを感じつつあるところです。ゆとりという、余裕ですね、というところなんでですね、本当にこの慢心することなくですね、しっかりとこの経験を糧にですね、今時代のものづくりをしっかり意識しながら、続きをやっていきたいなということを思いました。
はい、はい、ありがとうございます。村尾社長の考える今時代のものづくりからどういったものが生み出されるのか、これからが非常に楽しみです。また村尾さんの演じる能の公演についても鑑賞したいと思います。その時にはぜひ親子の公演を見てみたいなというふうに思います。さて、まだまだ伺いたいところですが、時間となってしまいました。次回の放送、5月5日から放送分のゲストを紹介します。大小の各種工場から水力発電所まで、あらゆる場面で使用されるパイプラインのクリーニングを手掛けるポリユニオン工業様です。パイプの内側にぴったりな大きさのピグという製品を空気圧や水圧で送り込み、パイプの内側にこびりついた汚れや異物を摩擦で取り除く特殊な技術を持っています。同社から会長の佐田明様をお招きしてお話をお伺いします。皆さんも次回もぜひご視聴ください。さて、今回はですね、趣向を超えて、能の林を聞きながらお別れしたいと思います。では、今回村様ありがとうございました。
ありがとうございました。